先日ですけども、インターネットでですね、あるニュースサイトを見ています。まあ、世界のびっくりニュースみたいなですね。そういうのがこう書いてある、集まっているニュースサイトだったんですけども、まあ、そのサイトにある話が載っています。それは、96歳の方が、75年間も連れ添った奥さんをこの度失って、本当にその奥さんの死を痛く悼んで、奥さんに対する思いをですね、詩に表した。人生で初めて書いた詩だったそうですけれども、その詩をですね、書いて。で、その詩が紹介されていたわけであります。まあ、アメリカですので、英語なんですけども、日本語に訳したやつが載ってまして、こういう詩でした。ああ、愛しいロレイン。また一緒に楽しい時間を過ごせたらいいのに。もう一度最初から。人生ってのはたった一度きり、二度目はないんだね。ああ、愛しいロレン。また一緒に楽しい時間を過ごせたらいいのに。もう一度最初から全部。思い出が全然消えていかないんだ。ああ、愛しいロレン。君との思い出がずっと心から離れない。まあ、こういうですね、96歳の方が、おじいちゃんが、作った詩でした。で、これをですね、たまたま、愛しい人に捧げる歌をですね、募集するキャンペーンがあって、まあ、何を思ったか応募することにしたんですね。で、主催者側はその詩、この今の詩を読んでですね、ぜひこれに曲を当てたいんだと、こう、願いんですね。この度それが、シンガーソングライターの方々によって実現して、まあ、おじいちゃんがその曲をですね、出来上がって歌を読んで、聴いてですね、wonderful って言ってるですね、もうその映像が、そのサイトに載っておりましたね。で、これはですね、ちなみに iTunes Music Store っていうですね、オンライン上の最大の、世界最大の音楽ストアでですね、シンガーソングライター部門で1位となって、全体でも9位のですね、売り上げを記録したということが載っておりました。私たちの中にですね、このように、愛する人やまた愛する存在に対する思いというか、まあ、声にならない歌というものが、存在してるんではないかと思います。なかなかそれをですね、形にして表すということは、まあ、いわゆる特に男性の場合、照れくささなどもあってですね、できない。あるいは、なんかこう、気恥ずかしい。そういうことはできない。形にすることはないかもしれませんが、しかし、私たちの中には、言葉が宿っているわけであります。で、一度それが衣をまとって人々の目の前に出てくるときに、それを見た人々は今の、まあ、この歌のようにですね、感動を覚え、そこから力を受けて、ああ、自分も妻を、また夫を、あるいはあの人を愛そうじゃないか、というですね、力を人々に、あるいはその勇気を人々に与えることができるんだ、ということであります。で、今日の聖書箇所はですね、まあ、文脈はもちろん違いますけれども、ある意味ではそのようにですね、愛を表した歌ですよね。主に対する限りない愛と感謝をですね、祈りという形をとって私たちの前に記したものであります。で、これを書いた皆さん、若い母親ですよね。まだ数年しかない。子育ての経験はまだ数年しかない。おそらくですね、20代の中盤か、まあ、そこらのですね、このハンナという女性であります。で、これがですね、披露されたのはどういう場面であったかというと、家族総出で年に一度シロというところにやってきてですね、神様を心から礼拝する、そういう特別な礼拝の席上で彼女はですね、この歌を披露したのであります。この祈りを披露したのです。ハンナは不妊の女性でありましたから、多くの苦しみを彼女は経験して生きてきました。しかし、なんと、神様が祈りに応えて、彼女に男の子、サムエルを与えてくれた。で、今ですね、そのサムエル、幼い、まあ3歳か、ぐらいのですね、 うちの下の子ぐらいの年齢でしょうか。そのですね、サムエルを連れてきて、いよいよ今日、この子を神様にお捧げし、神殿においてから、この子はですね、神様に仕える人となるんだと。そんな席でですね、成した祈りが今日の箇所の祈りであります。皆さんであればそういうですね、席で、親として、どういう祈りをするでしょうか？母親として。おそらくは、ああ、神様、この子をよろしくお願いいたします。無病息災。守られますように、どうぞお願いします。あまりわんぱくにならないで。忠実にですね、エリ様の言われたことをできますように。私もでも神様寂しいんでございます。本当に祈った結果のこの子を今手放して、神殿において私は帰らなくてはならない。おーっとですね。もうそういうふうにですね、祈るかもしれません、皆さん。しかし皆さん、今日のですね、箇所で、新米ママのこの、ハンナが捧げている祈りはですね、全く違っていますね。この祈りの中にはですね、神の本質というものが語られていますね。神様とはどんなお方なのか。彼女はですね、それを自分の経験を通して知り、それを見事なまでに祈りの形で表しているわけです。そういうわけで今日はご一緒にこの若いママさんのですね、祈りですが、まあそこから教えられていきたいと思うんですね。ハンナの第一声はこのようにし始まっております。私の心は主を誇り、私の角は主によって高く上がります。私の口は敵に向かって大きく開きます。私はあなたの救いを喜ぶからです。神様への賛美が語られております。でも皆さん、祈りの中で私の角は神様上がりますとかですね。私の口や敵に向かって大きく開きます。まあそんな風にですね、祈るとあんまり耳慣れないですよね。皆さんの中でそういう風に祈ったことある人いるでしょうか？おそらくいないんでしょう。でも、このですね、言葉というのは、聖書の中にですね、何度か登場している表現であります。ですから、おそらく彼女がですね、幼い頃から聞いて育ってきた言葉なんだと思いますね。その祈りの言葉から取ったものなんでしょう。と言いますのも、イスラエルの国はですね、親たちはどういうふうにして子供を育てるかと言いますと、幼い頃からシナゴーグに連れて行って、まあシナゴーグはこの時代ないですけども、ですから、このですね、神殿に連れて行って、あるいは人から聞いて知らされていた御言葉の暗唱をですね、聞かせてですね、そして子供を育てて、聖書の言葉をですね、歌のように聞かせて日々育てて、で、子供はそれを聞いて自然に覚えているんですね。ですから私たちにとって私の角は主を誇ります。主によって高く上がります。角とこう思ってもですね、不思議に思うかもしれませんが、ハンナにとってはですね、これはごくごく自然な祈りだった。で、角というのは何を表しているかというと、尊厳とかですね、栄誉ということを象徴していますね。私の角という。で、この世の中ですね、多くの人がですね、自分自身のこの角を誇っております。それはつまり自分の才能とか、腕っぷしの強さとか、あるいは社会的地位とか収入とか、経験とか学歴といったものを誇っております。見てくれ。この見事な角を見てくれよ。お前の角、どうだ？俺の負ける、勝るか？まあそんな風にですね、言っているわけです。で、ハンナの祈りは全く対照的だよ。彼女は、主が、私を高くしてくださる。私は自分で自分を高くしようと見せかけたり、自分で自分を必要以上に大きく見せかけたりする必要はありません。と、はっきりと告白していますね。彼女はそこに徹底的に立ち続けようとしました。いやいや、でも、ここに敵に向かって大きく開きますって口は、敵に向かって大きく開きますって、これどういうことですかと思うかもしれませんね。特にですね、彼女の文脈ですと、特にですね、それやる、もう一人の妻であるペニンナがですね、彼女に対してこう、ネチネチと言ってきたわけでありますから、あんた子がいないでしょう。子供が多くいることを見せつけてですね、こう、してきていたわけであります。で、そのペニンナが敵なんでしょう。そう私たちは思うかもしれませんが、 もちろんここで言う敵というのはですね、そういう個人的な恨みの話を全くしていないということです。というのは、このですね、ハンナが祈りを捧げているのはどういう場面かというと、皆さんこういうふうに神殿に来てですね、家族で来たことを想像してください。何十人かいた家族の中でペニンナも一緒に来ていて、その中の一人としてですね、ハンナは主の前に進み出てこう祈りを朗唱している姿を見てみてください。そこにペニンナもいるわけであります。ですから、ここで敵と言っていることはですね、ハンナの個人的な話ではなくて、神の敵です。神に敵対するもの。つまり、ハンナもですね、にも敵対してきて、神様から何とかして引き離そうとする力が働いている。そういうことを言っているんであります。そういう力がたとえあったとしても、ハンナはですね、私は大きい声を上げて、主は勝利してくださると大きい声を上げて、大胆に勝利を宣言することができるんだわ、とこう言うわけですよね。何がこのですね、新米ママの彼女にこんな大胆さを与えたのでしょうか。それは、神様はこの私を実際に救い出してくださったという確信であります。そしてその確信から来る喜びですね。ほんの数年前のことを思い出しますと、彼女の人生はですね、もう今日のこの箇所とは全く反対のどん底でありました。不妊症というのは今でこそそれほど珍しいことではないわけですが、古代の社会でありますから、3000年以上前のですね、時代でありますから、その時代において、不妊の妻という立場、それは厳しいものであります。現代のように子育てをですね、せずとも女性はですね、仕事をしてキャリアを積んで収入を得て社会に貢献したり家庭を支えることができるという時代ではもちろんありませんね。3000年前、出産と子育ては結婚した女性にとって最も重要なアイデンティティ、まあ唯一とも言っていいような重要なアイデンティティだった、そういう時代であります。で、それを果たせないまま、年月だけが過ぎていくのであります。周りの視線が気になりますね。囁き声が聞こえます。何よりもそのような声をですね、聞いて自分自身を責めてしまいます。なんで私はこうなんだ。それら彼女をですね、内側から外側から取り囲んでですね、言ってくるわけでありますよ。あんたいくら祈ってもダメなんだよ。神はお前など目を留めてはいないんだよ。たとえ神であろうと、お前の不妊症を治してお前を救うことなんかできないんだよ。もう時が経てば経つほどそういうような思いが心の中に募ってくるのであります。で、それはですね、もう痛めつけて、責め立てて彼女の心を傷つけるんですね。彼女はそれとして弱り果てておりました。ですから、この前の一章の十節ではですね、ハンナの心は痛んでいた。彼女は主に祈って激しく泣いた、とこう言うんですね。激しく泣きながら祈る。しかし皆さん、それから数年経った今日はどうでしょうか。思いもかけなかったことに、その激しい涙を流しながら祈った時には想像もしなかったことに、このサムエルを懐に抱いている自分がいるのだ。ありえないことを主は行ってくださった。あの時は大粒の涙をボロボロと流したけれども、今はそれがですね、くちゃくちゃの笑顔にこう変えられているんだということですよね。人生のどん底のですね、暗闇で一筋の光ももう入ってこないような、もうカラカラに乾ききった状態からですね、今や私のその同じ心に神様に対する感謝と喜びが満ち溢れているではないか。ハンナはですね、そういうほとばしるの喜びに満たされて、私は主を褒めたたえる。そう祈っているわけです。今日皆さんにぜひ思い起こしていただきたい、ここに留めていただきたいことは、皆さんは神様との関係の中で、これまでの神様との関係の中で、このハンナのような経験をしてきたことが終わりでしょうかということです。言葉を変えますと、これはですね、神の力を、あるいはまた神というお方を体験してきたかどうかということです。体験したかということです。それは人をですね、永遠に変える力を持っている経験であります。 モーセの場合をちょっと見てみたいと思いますが、モーセはですね、どうでしょうか。彼の人生の転機というのは明らかに、あのですね、こう、彼は羊飼いをして山に行った時に、燃えている芝がありましたね。芝が燃えているのに中の木は燃え尽きないという不思議な現象を彼は見て、なんだこれはと言って近づいていこうとした時に、声が聞こえました。あなたの履物を脱げ。あなたは立っているのは聖なる場所だから。そう言われたのであります。パウロはまた、どうでしょうか。クリスチャンを迫害しようとしてですね、ダマスコに向かって行った時にですね、ペーッと光がね、が与えられて、当てられて、そこで彼は初めて、主イエスと出会いました。イエス様の弟子たちにとってはどうでしょうか。あの、恐れて縮こまっていたのに、復活の主と出会ったというあの時ですよね。その時が彼らの人生の転機であります。これらの人々に共通しているのはですね、全能の神とはどんなお方かということをリアルに体験したということであります。ハンナもそうだった。あの大粒の涙と共に捧げた祈りの中で彼女は主と確かに出会う。主は必ず私の祈りに応えてくださるという確かな確信を主から直接いただくことができたんでしょうね。ですから彼女はですね、この祈りを終えた後にですね、一章の18節で書いています。彼女の顔はもはや以前のようではなかったと聖書ははっきり言っているのであります。明らかに彼女は新しい人に変えられたということですね。皆さんはどうでしょう。私が今日確信を込めて申し上げたいことは何かと言いますと、私たちの信仰生活は結局何によっているかと言いますとですね、行いによっているのではありません。聖書をどんだけ読んだか、究極的にはそのことによってもいないと私は申し上げたいと言います。私たちの信仰生活はですね、ひとえにこの神との出会いを経験しているかいないかということによって、全く変わってくるということを私は申し上げたいと思います。その経験がないと人は変わらないのであります。先ほど言いました燃える芝を見る前のモーセはどうでしょう。彼はですね、エジプトで王子として捕らえられて、ヘブル人がですね、打ち叩かれたのを見てエジプト人に打ちかかってエジプト人を殺し、そのせいでお尋ね者となって、40年間アラノでですね、羊飼いをしていました。40年ですよ、皆さん。もう自分はですね、羊飼いとして一生を終えるんで80歳ですから。そう思っていたでしょうね。芝を見る前のモーセはそうでした。皆さん、ダマスコに行く途中のパウロはどうでしょう。彼はですね、もう皆さんご承知のように、もう男でも女でもですね、キリストの名、イエスの名を告白するものがあれば、もう見つけ次第縛り上げて犯罪者として、引き立てていく、その、ですね、熱意に燃えていたのであります。それがダマスコに行く前の彼ですよね。復活のイエス様に出会う前の弟子たちはどうでしょう。こそこそと、隠れて、できるだけ人目につかないようにして。そこにイエス様が来てですね、彼らが、出会った時に彼らはどう変えられたかというと、人前にですね、あの神殿の前に立ってイエスこそ主ですというような人に変えられていた。何が彼らにその変化をもたらしたかというと、神との出会いであります。神との出会いを経験するまでは彼らはですね、神様の力によって生きたのではなくて、自分の己の力によって生きていました。そういう時どうだったですか？モーセはですね、もうこのまま自分はこうなんだ。夢破れて、失意の中にあって、淡々と、ただ、毎日を送るしかない。あるいは主にですね、敵対して、主をですね、に対して怒りを燃やしてですね、その怒りをもう、たぎるばかり、たぎらせていたあの、パウロのように生きるしかない。あるいはもうイエス様を信じてしまって俺たちはどうすればよいんだと言って悲しみ打ちひしがれてもう希望なんかないんだ、この3年半は一体何だったんだと言ってですね、もう打ちひしがれてあの弟子たちのように生きるしかない。ハンナもそうでした。あの祈りの前に彼女はですね、私の人生は終わりまでこうなんだ、絶望的な思いでありました。しかし神を体験した彼女は 新しい人に変えられた。幼い時から神様のことを聞かされていました。皆さんもですね、教会学校に幼い時から行って、話としてですね、神様の話はもう本当によく知っていたでしょう。ですから私なんかもですね、もう生まれてからずっと教会に行ってましたから、話としては聖書を知っていましたね。青年時代になるまでですと、ああ、まあこのモーセの話知ってます、知ってますって耳からですね、右から左に聞いて、分かった気になっておりました。しかし、神と出会ってはいなかったと思いますね。知識だけ。ハンナにとってもそうだったと思います。聞きかじりの神であったかもしれない。しかし、この祈りを通して、あるいはこの主が祈りに応えられる経験を通して、主は確かに生きておられて、私の傍らで共に歩んでくださるのだということを現実に体験したのです。それがこの祈りになって出てきたということですね。彼女は、この神様との出会いを通して何を経験したのでしょう。何を学んだのでしょうか。それが2節以下のところに記されているわけでありますが、彼女はさらにこう祈っている。主のように聖なる方はありません。あなたに並ぶものはないからです。私たちの神のような岩はありません。彼女がですね、神様について、神様と出会って、神様について知ったことのですね、第一は何かというと、神様の清さということです。本当の意味で神様の臨在と触れた人はですね、この神の清さということを本能的に学びます。神は絶対的に聖なるお方なのだというですね、恐れをも伴った、そういう感覚を与えられます。モーセが先ほど言いましたが、燃える芝に近づこうとして、興味本位で近づいているときですね、あなたの履物を脱げ、そこは聖なる地だ、それ以上近づくな、と言われましたね。モーセはですね、ひれ伏して主を礼拝しました。恐れが彼の心にありました。自分は一体何をしているのかということを悟ったからですね。あるいはまた、イザヤ書のですね、中心的な人物である預言者、イザヤどうしよう。彼はですね、おそらく10代かそれぐらいのですね、若い頃で、まあ高校生か大学生か、それぐらいのですね、若い頃に預言者として召されましたね。で、その時にですね、彼は召された時に幻を見るわけであります。幻を見てですね、神様をですね、水を仰ぎ見た時にですね、その時に反射的に彼が何を言ったかというと、あ、すげーって、そういうじゃないですよ。私はもうダメだと言いましたね。イザヤ書の6章の5節に書いてある。私はもうダメだ。神の清さをこの目で見てしまった。もうダメだ。神様の清さというのはですね、自分のような汚れたものは決して寄せ付けないものなんだと。それぐらいのですね、絶対的なものなんだということを本能的に悟ったのであります。パウロが神様と出会った時も天からの声がですね、響き渡って。パウロと一緒にいた人々もそれを聞きました。で、声は聞こえても何も見えないので、物も言えずにですよ、こう、突っ立っていたって聖書は書いていますよね。恐ろしさのあまりにです。ですから聖書全体からですね、言えることは何かと言いますと、本当に神と出会った人はですね、神は聖であるということの意味をですね、経験を通して知っているということですよ。もしそれを知らないとすれば、その人は本当には神を知っていないということです。神についての知識があるかもしれないが、神ご自身を知ってはいないということです。本当に神様の清さを知った人にとってはですね、この三節の、次の三節のような祈りはですね、当然の祈りとして出てくるのであります。高ぶって多くを語ってはなりません。横柄な言葉を口から出してはなりません。誠に主はすべてを知る神、その御業は、確かです。神様の前で祈るとき、高ぶって多く語る、そんなことがあるんだろうか。実はあるわけです。ルカの18章にですね、あるような。ルカの18章でイエス様はしました。こういう例えをしました。パリサイ人と主税人の例えという皆さんよくご存知の例え話をイエス様はされたのです。その時にですね、パリサイ人が神殿でどのように祈ったかというと、私はこれこれの罪を犯してません。いや、これも、していません。それどころか、週に2回も断食をし、10分の1献金は今まで欠かしたことなどございません。そういうふうに自分の実績をですね、アピールしたんですね。 皆さん、こういう姿勢こそがですね、横柄な言葉そのものであります。神様の清さは、ね、本当に触れた人はですね、こんな言葉は決して口にしません。必要のない。ですから、このイエス様はですね、結局あの例え話で何を言おうとしていたかと言いますとですね、パリサイ人はですね、この世的にはですね、経験ない人で、あの人素晴らしい信仰者ねって、信仰者はそうよそうよって言って、尊敬できるわねって言われてたかもしれませんが、実際は彼はですね、神を知らないということです。衝撃的なことをイエス様は言いましたね。世の中の常識では反対のことを言いました。それがあの例えの中でイエス様は言おうとされたことでしょう。ですから聖書はですね、神の前で祈るときに、神の前で人が言葉を口にするときにどうあるべきかということについて、こう言っているわけです。伝道者の書のですね、5章2節というところを開いてみたいと思いますが、伝道者の書の5章2節でこのようなことが書かれております。お読みします。神の前では軽々しく心を焦って言葉を出すな。神は天におられ、あなたは地にいるからだ。だから言葉を少なくせよ。これは沈黙をしなさいという意味では必ずしもありません。そうではなくて、ここで言っていることは、本当の祈り手はですね、私は一体何を主に祈るべきだろうか、何を口にするべきだろうか、思い悩んだことがある人だということです。神様は私たちの祈りがですね、口に昇ってきて重いからですね、こう声帯を動かして息となって出てくる。その前に神様はもう祈りの言葉を知っておられるんですよ。そんなお方に私は一体何を祈るべきなんだろうか。取ってつけたようなですね、言葉は役に立たない。上辺だけのですね、もう本心を隠したようなですね、祈りならしない方が良い。私は一体誰に対して祈ろうとしているのか。私は地にいて、死は天におられるんじゃないか。そういうですね、恐れをですね、持たない人はですね、真の祈り手にはなり得ないということであります。そしてその恐れの中から、そんな、こんな私にも、こんな私の唇にも、神様が祈りのことを与えてくださるんだ。ただ私はそれに信頼して祈るほかない。ただ主が祈りを与えてくださる。そこに信頼するしかない。そう思って祈る。そこに祈りの真実があるんではないでしょうか。神の清さを知るということは、そういうことだということです。さあ、そういうわけで、そして神様のですね、清さを知りなさい。ハンナはですね、私たちに諭してくれます。その後にですね、彼女はさらに驚くべき世界について語っております。サムエル記に戻りますが、4節と5節ですね。勇士の弓が砕かれ、弱い者が力を帯び、食べ飽いた者がパンのために雇われ、飢えていた者が働きをやめ、不妊の女が七人の子を産み、多くの子を持つ女がしおれてしまいます。ここで書かれているのは、強者と弱者の逆転であります。神様はそのようなことをなさるとハンナは確信を持っているのであります。で、これはですね、このハンナの祈りの中心的なテーマでありまして、6節以降でもですね、繰り返して語られているんですね。で皆さん、これはですね、ハンナの祈りだけじゃないですよ。聖書全体が語っていることであります。聖書全体を通して神はですね、弱いものを引き合いで強いものをですね、引き下ろすということをはっきりと語っていますね。例えばダビデはどうでしょうか。彼はですね、一階の羊飼いの少年であります。8人兄弟の末っ子で。そのですね、ダビデがですね、どうでしょうか。当時ですね、最新鋭のですね、鉄器ですよね。もうヒッタイトがですね、開発したという鉄器をですね、持っていたペリシテ人は。いや、ペリシテ軍はですね、鉄器で武装して、イスラエルが青銅器しか持ってないというですね、そんな時代ですよね。鉄器と銅器のですね、入れ替わるような時代であります。イスラエル遅れておりました。大量にですね、武器を持って、鉄器を持っている鉄ペリシテ軍のですね、しかも最強の戦士としてですね、その名を轟かしていたゴリアテを前にしてですね、丸腰のダビデが勝利するということが起こります。しかもゴリアテはその時鉄製の甲冑にですね、こう身を固めていて、当時ですね、あまりにも大きいので二人がかりで男二人がかりで持つ盾というのを持った人が、盾持ちが前を歩いていたと書いてあるじゃないですか。 そんなですね、ゴリアテに対してダビデの武器は何かといえば、何の変哲もない、河原にいくらでも転がっているような石ころであります。そこで起こったことは、まさしくハンナがここで言っていることではないでしょう。勇士の弓が砕かれ、弱い者が力を帯びた。この、またとない実例であります。さらに、食べ飽いた者がパンのために雇われ、飢えていいな者が働きを見た。これはですね、出エジプト記のイスラエルを見るときにわかりますね。エジプトにいたときのですね、イスラエル人はどうでしょうか。奴隷でありました。毎日過酷な日干しレンガを作ったり、まあ、ピラミッドに製造に借り出されたか何かは詳しくは書かれていませんが、とにかく過酷な強制労働を課されて苦しみにあえいでおりましたね。エジプトにいた時の彼らは奴隷でした。生きるために働かなくてはならない。奴隷として強制労働に従事しなくてはならない。それが彼らのエジプトでおける身分です。で、ひとたびエジプトから出たら何が起こったかというと、主が天からマナを降らし彼らを養った。もはや働くために、もしや食べるため、パンのために働く。奴隷として服従しなくてはならないということはない。そういうことが起こったわけであります。まさしく飢えていた者が奴隷としての働きをやめた瞬間でありますね。さらに、不妊の女が7人の子を持つ。これはハンナの実体験でもあります。7というのは完全数でありますから、当時のですね、社会で理想的な子供の人数は7人とこういうふうに言われていましたね。ハンナは不妊の女でありましたが、この時はもちろんサムエル1人しかいないんですけども、聖書はですね、この後にハンナが5人の子供を得たということを記録しています。まさしくですから、ここで書かれていることは絵に描いた餅、今後で起こるかもしれない、起こったらいいねという話じゃなくて、現実に主はこのようなことを起こしてこられたし、これからも確かに起こされるという確信から出た言葉であります。で、ここでですね、注意したいことがありますが、それはですね、あ、神様、恵まれた人が嫌いなんだろうか。軍人を嫌ってるんだろうか。公職の時代を嫌ってるんだろうか。そうではない。そういうことを言おうとしてるんじゃないということですね。聖書の中には素晴らしい信仰を示した軍人がたくさん登場しております。例えばイエス様からですね、私はイスラエルのだからどこにもこんな信仰を見たことがありませんと言われたローマの百人隊長がいました。ローマ人の百人隊長であります。また、旧約聖書の時代もですね、預言者エリシャのところに出向いてきてですね、このハンセン病という、まあ、雷病のですね、こう癒しを受けたのは、誰であったかというと、外国のアラムという国の将軍のナーマンという人です。軍人ですよね。弓や剣を持っているということ、それ自体がですね、いかん。食べ物を十分にですね、食べてはいかん。製品に甘んじなくてはいけない。そういうことを言っているんではないんです。問題とされているのは何かと言いますと、神様ではなくて、そういうものを頼みとして生きるということです。ゴリアテの例で言えばですね、自分のですね、もう3メートルにもならんとするです。もう強靭な体力です。もう、その身長を見ただけで震え上がるような体力を誇る。またこの最新鋭の武器である鉄器のですね、この甲冑を誇る。その結果はどうなったか。イスラエル人をまた酷使したあのエジプトはどうなったか。後の時代になるとローマ軍のですね、支配を受けました。今度はエジプト人がですね、ローマ人に向かってパンを食べるために頭を下げて、こう願わなくてはならないという時代になりました。私たちで言うならば、自分自身の才能や経験や収入の多い少ない、家庭環境の恵まれているあり方、どんなものであっても私たちが神様ではないものを誇りとし、そこにアイデンティティを置いたり、そこにより頼むとしていくなら、神様はそういう誇りは残らず打ち壊されますよ、ということなんです。例外なく。たとえ今現在打ち壊されてなくても最終的には必ずそうなりますよ。それがハンナがここで語っていることであります。なぜでは神様はですね、弱い人や飢えた人や不妊の女性に目を留めて引き上げてくださると言っているんでしょうかね。 神様は方眼びいきなんだか。もちろんそういう面がありますね。主は弱い者に目をお留めになる。でもそれだけではない。なぜならば、こういう境遇に置かれている人はどうでしょうか。自分の弱さをよく知っていますね。虐げられている人や迫害を受けている人はもう神様に頼るほかないわ。そう思っています。神様に助けを求めるしかない。そう助けを求めるようになります。貧しさと戦っている人や、あるいは不妊の女性は、神様、お与えください。あなたにしか頼る方がいません。そう叫ぶでありましょう。神様はそのような自分の弱さや不足というものを正直に認めて、へりくだって神に答えを求める人々を見放すことは決してない。いや、むしろ彼らを引き上げてくださる。そして逆転を見せてくださるということであります。ですから皆さん、私が今日ですね、申し上げたいことはですね、私たち信仰者にとって自分の弱さを自覚するということは、実は恵みであるということです。それがハンナが語っているもう一つのメッセージではないでしょうか。私はぜひ皆さん、ここにおられる皆さんの中でですね、ぜひ問いかけたいのです。この中で。私は何の問題もなく順風満帆に人生を送っていた、もう絶頂の時に神様と出会いましたと。神様を信じました。そういう人が一人でもおられるでしょうか。私はおられないように思います。おられないと思うんですね。人は皆、苦難の中で主と出会うわけです。いや、苦難のただ中でしか人はですね、本気で神を求めようとはしないんだ。残念ですけれども、それが人の現実でもあるということではないでしょうか。私が本気で主を求めたことはいつだったか。もちろんですね、何度か語っています。高校生の失恋体験もそうでしたが、それ以上にですね、本当に本気で主を求めて叫んだという経験はですね、大学生時代に、まあ卒論が控えて時にですね、ひどいアトピー性皮膚炎になりまして、顔中がもう覆い尽くされて、お岩さんのような顔になって、体中はですね、もう本当に痒みで、眠れないというですね、ひどい時期が半年ほどありましたが、まあ、それは詳しくはまた別の機会にお話しますが、本当に、あれはしんどい経験でした。でも、一つ言えることはですね、ような経験がなければ、私は本気で神様を求めようとは思わなかっただろうなと思いますね。私はプライドの高い人間であります。人から助けられて生きようなんてのはもう恥だみたいなんですね。そんな、なんて言うんですか、自分なりのこう自分で美学と思っているようなんです。愚かな考えを持っておりました。それが人間だということです。神様はそういうことを百もご承知なんですね。ですからこう言われています。詩編の50編というところですね。詩編の50編の15節というところです。第3番で954ページ、第2番で875ページか6ページであります。詩編の50編の15節を読ませていただきます。苦難の日には、私を呼び求めよ。私はあなたを助け出そう。あなたは私を崇めよ。苦難の日には、と書いてあるところにですね、味噌があると思うんですね。神様知っているんです。人はですね、苦難の日にしかですね、本気に主を求めることはしない生き物だということを神様はよくご存知であります。だから、そのような苦難の日には他のものではなく、私を呼び求めなさいと招いてくださっているんではありませんか。ですから私はですね、もう一度申し上げたいと思います。信仰者にとって苦難は決してマイナスのものばかりではなく、恵みであるということを申し上げた。それはですね、私たちを恋慕っている神様が何とかして私、ご自分のもとに私たちを連れ帰らせようとするですね、愛の現れでもあるということを覚えていただきたいのです。神様は時にあえてそういう苦難を私たちに起こす、苦難が私たちのうちに起こるということを許すということもあるんだということです。放蕩息子の例えを思い出していただきたいと思いますが、あの時父親ですね、弟息子はですね、お父さん財産ください。何使うんですか？いや、いいじゃないですか。ちょっと行って楽しいことしたいんですよ。 まあ、どういう口調で言ってるかわかりませんけど、まあ、今風の若者っぽい言い方で言うとですね、ちょっと楽しいことね、街に行ってやるんですよ。で、くださいって。それをですね、父親の目から見て弟息子がですね、どうなるかってもう火を吹くより明らかじゃないですか。そんな何百万か何千万かわかりませんが、そのお金をですね、この、若者に与えて街に行くと言うんですよ。何が起こるかっていうのはもう火を見るより明らかで、百も承知であります。ああ、この子は本当にどんな苦難に遭うかわからない。やめとけ許さんって言ったかっていうとそうじゃないんですよね。それでもわかった。行きなさい。送り出したわけですよ。なぜ送り出したんですか？それはもし送り出さなかったらですね、弟息子はですね、永遠に自分から父親の家に帰ろうと思うことはなかったでしょうね。自分から父の愛を悟るということはなかったからです。だから父親はあえて分かっていて、苦難があると分かっていて送り出したんですよね。親として私たちは時にですね、子供たちにこのような決断を与えなくてはならないことがあるかもしれません。でも神様は私たちにそれをしてくださったということです。私たち大人になってもですね、同じことが人生に起こると思うんですね。神様はですね、私たちは神様知りません。そんな状態ででも、いや、つってほっとかれるお方じゃないんですよ。人生に苦難が起こるんです。で、神様はその苦難のどん底の経験を通して私たちは新しい人に作り変えてくださるのだ。神はそれを用いるということです。ハンナはそのような神様の新しい創造のことをここでですね、言っている。自分は勇士だと思っていた人。自分の弓は素晴らしい。どんなものでも射抜く。そう思っていた人の弓が砕かれた。弱いものとされた。そこに神は力を与えてくださる。ですから私、覚えたいことは、信仰者にとって様子を知らせる機会というのは恵みなのだということをもう一度申し上げたいと思います。そして、ハンナの祈りはさ、いよいよクライマックスに入ったわけであります。6章の10節でも、6節から読みますか。主は殺し、また生かし、黄泉に下し、また上げる。主は貧しくし、また富ませ、低くし、また高くするのです。主は弱い者を塵から起こし、貧しい人を悪田から引き上げ、高貴な者と共に座らせ、彼らに栄光の位を継がせます。誠に主の柱は主のもの。その上に主は世界を据えられました。主は生徒たちの足を守られます。悪者どもは闇の中に滅び失せます。誠に人は己の力によっては勝てません。主は歯向かう者を打ち砕き、その者に天から雷鳴を響かせられます。今読んだ箇所はですね、読んで多分最初の箇所で、主は殺し、また生かした。主は殺しと書いて、ギクッとするんじゃないでしょうかね。穏やかではない言葉ですね、皆さん。殺す。で、皆さん、これはですね、メリスムスというですね、表現技法であります。メリスムスとは何かと言いますと、創世記1章1節がよくわかりますね。はじめに神が天と地を創造されたと書いてありますよ。その時にですね、皆さんどうでしょうか。天と地が、いや、海はどうなんだ、動物はどうなんだ、空気はどうなんだ、そういうふうに考える人いませんよね。天と地を作ったと、上とですね、下を言うとですね、その間にあるすべてのものは含んでいるわけであります。天と地をお作りになったということは、ですから宇宙のすべてをですね、ありとあらゆるものをお作りになりましたという意味であります。ですから主は殺し、または主は生かすということはですね、生きるも死ぬも神という方は人生のすべてを支配しておられるという意味であります。また同時に貧しくしまた富ませるというのは、神様は私と経済をその手に握っておられるということです。権力や、また栄誉、名誉というものさえ、何一つ神様の手を離れてあるものはないんだということです。ハンナが言っていることはそういうことですね。そういう力を持った方が私の足を守ってくださるんだと、こう、旧説で彼女は言いますね。足っていうのはですね、体は乗っかっているわけですから重要な部分ですよね。足がですね、慣れてきたらですね、敵が後ろから迫ってきてもですね、逃げることすらできないのであります。神様は足を強くしてくださる。そして、たとえ私たちの足が本当に弱り果てたらどうしてくれるか。 イザヤ書の46章のですね、3節というところにこのような言葉が書かれております。イザヤ書の46章の3節から4節ですね。こう主は言っておられます。イザヤ書46章の3節。私に聞け、ヤコブの家とイスラエルの家のすべての残りの者よ。体内にいる時から担われており、生まれる前から運ばれた者よ。あなたが年をとっても私は同じようにする。あなたが白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。なお私は運ぼう。私は背負って救い出そう。自分自身を誇っている人はですね、人生の危機が迫ってきても、あくまでも自分の力や自分の知恵というもの、経験というものによりすがろうとします。でも実はですね、ここに書いてあるように、神様によって支えられて背負われてきた人生に過ぎないんだということを悟っていないんですね。ノアの洪水の日のことを思い出していただきたいと思いますが、雨がポツポツとですね、降り始めるその日までですね、人々は、あんなバカなことやりやがってとですね、あざ笑いながらですね、面白おかしくですね、生きておりました。しかし、ひとたび雲が空を覆い、水が地に満ちたときに、まさしく彼らは、このサムエル記のですね、ハンナが言っているように、9節、闇の中に滅びた、ということですね。その水をですね、乗り越えようと、どんな対策を考えても、決して克服することのできないような水が来た。9節に、ですから、ハンナが言うように、誠に人は、己の力によっては、それらに打ち勝つことは決してできない、ということです。ハンナは自分自身の経験を通して、そういう神様のお力ということを間近に経験しました。そこで彼女はですね、結局何をしたかと言いますと、降参したということですよね。降参した。皆さんはどうでしょうか？人生の中で神様前に心の底から降参しますと言って、すべてを明け渡して、死の前に伏したことがあるでしょうか？降参しますけど、ここはね、ちょっと、マイスペース。ここもマイボックス。そういうものを残して、まあ、これ以外は、降参します。そうではなくて、私のすべてを明け渡します。本当に、そのような降参、それがですね、皆さんに必要ではないでしょうか。そのことを真剣に考えてみていただきたいのであります。で、こういったですね、ことはですね、何のために起こるのか。これまでですね、いろいろ語ってきたことは何を指しているのか。その答えをですね、ハンナは最後に祈るのです。10節の最後ですが、主は地の果て果てまで裁き、ご自分の王に力を授け、主に油注がれた者の角を高く上げられます。主は地の果て果てまで裁くと書いてますね。やがて神様はこの地ので起こっている全てのことを残らず裁く日が来ますよということをハンナは予言しました。多くの人はですね、神が裁くと聞いたときに不安を感じるんですね。黙示録に書いてあるんだと、すさまじいこの災害が私にも起こるんじゃないだろうかと言って恐れてしまうかもしれません。でも、皆さん、裁くということはですね、悪を裁くという意味だけじゃないんですよね。悪いものを裁くということだけではないんです。それは半分ですね。もう半分はですね、不当に虐げられている人やないがしろにされている人に本来受けるべきであった名誉、栄誉を回復してくださるという回復ですね。このもう半分があって初めて神の裁きな全体をですね、正しく理解したことになります。皆さんの中で信仰を持ってから私は一度もですね、信仰を持ったがゆえにですね、嫌がらせとか迫害を受けたことが一度もないのですという人は多分いないと思いますね。皆さん。神様は地を裁かれるとき、そのすべての痛みは償われます。全く癒しと回復が与えられます。私たちの受けた傷はそのようにして償われて、癒されて。私たちが犯してしまった罪はどうなるかというと、私たちに代わって主がそれを担われるのだ。誰か。それが十節で書いてあるように、ご自分の王に力を授け、主に油を注がれた者の角を高く上げる。この方です。主に油注がれたものと訳されているのはヘブル語でメシアですね。救い主です。ハンナは 後の時代に神様がメシアなる王イエス・キリストをお立てになるということを予期しておりました。夢見ていました。そしてこの祈りを祈ったということです。まさに神様はですね、このハンナの祈りの通りにですね、ハンナの息子であるサムエルを通してですね、サムエルを通してダビデを任命し、そしてダビデの子孫としてイエス・キリストを生まれさせ、そのイエス・キリストの体を通して私と罪のすべてを担い、完全な裁きをすでに成し遂げられた。ハンナはその日のことをはるかに仰ぎ見て、主は地の果て果てまで裁かれると祈ったんです。ですから彼女がですね、祈っていることは結局何かと言いますと、神の救いのご計画は、ただ個人的なことではなくて、だけではなくて、全体を祈ったということですね。いかがでしょうか。今私たちは彼女の祈りの全体を見てきたわけですけれども、なんと遠大な祈りかなとこう思わされます。そして皆さん、これは、ある一人の新米のママの祈りだということです。女性の祈りです。祈りというのは本来こういう力を持っているものなんだということです。私たちは祈りの中でどれだけ神様を褒めたたえているでしょうか。また自分の願いを告げるだけでなく、どれだけ神様の本質はこういうことなんだということを言葉に表しているでしょうか。また神様のご救いのご計画の全体を祈りの中で言い表しているでしょうか。そのことを問われたいと思います。最後にもう一度心を止めたいことは、神様は自分の強さに誇りを抱いている人ではなくて、自分の弱さを自覚している人々を通して、ご自分の御業を行われるということであります。8節に、彼女はこう祈っています。主は弱い者を塵から起こし、貧しい人を悪態から引き上げ、高貴な者と共に座らせ、彼に栄光の位を継がせる。イエス・キリストの弟子たちはまさにこのような人々ではなかったでしょうか。彼らは皆、ガリラヤの漁師でした。当時の人はですね、よく言ったものです。ガリラヤから何の良いものが出ようか。あのガリラヤ、何もないよね、あそこね。そういうガリラヤです。文字通り忘れられた場所であります。しかし神様はですね、きらびやかなですね、ヘロデが建てたエルサレム神殿の中で、うやうやしくですね、やっているですね、イスラエルのこの大祭司を選んだのではなく、忘れられた地にいるところの無名の漁師たちに目を留めて、彼らに世界を変える働きを託されたということですよ。まさしく塵から起こされたものが、高貴な人と共に座らされるということであります。今私たちはその塵から起こされた人々が述べされた福音によって生かされております。皆さん、これが神様のやり方だということです。ですから今日私たちはどのように生きるべきでしょうか。ハンナの生涯を私たちは目の当たりにしました。またこの彼女の心からの祈りを目にしました。なおそれでも自分を誇って生きるのでしょうか。また死を知らないでこの世のものに満足して生きるのでしょうか。信仰の人ハンナの祈りはそのことを私たちに鋭く問いかけているのではないでしょうか。お祈りいたします。